76,
Rawa.
Only 7,
Rawa.
76,
Rawa.
Only 7,
Rawa.
Rawa.
決まりました、興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。よし、
あ、暑さでいろいろ大変ですけれども、ね、はい、さあやってまいりました、興味あるあるコーナーでございますが、うん、まあ、毎週さまざまな企画ね、
はい、
その週第何金曜でいろいろと企画を固定してやってるわけなんでございますが、
はい、
今日は番組の冒頭でも申し上げた通り、うん、第1週目と第2週目のパートナー交代でございまして、
はい、
今月は、うん、来週いよいよ絆ウォークですからね、うん、
はい、
来週はりっちゃんと、千葉彩乃さん、アシクサさんが来るんですけれど
もアシクサさんね、
アクサが来るんですけども、まあその二人に、ね、来週来ていただくということで、はい、第2金曜日の森友くんが第1金曜日にスライドしましてですね、はい、入れ替わりでございまして、
はい、
8月はそのような布陣でお届けするわけでございますが、うん、ということは今日の興味あるあるコーナーは、はい、第1金曜日だけれども第2金曜日の通好み企画をお送りします、
うん、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい、
しゃい、
いいですね、うん、バッチリ合ってきましたね7、8年、10年近く経ってやっと合ってきましたねコンビネーションが源さんいらっしゃいのお時間です、
はい、
やってきましたね、
うん、来ましたね、
この暑い最中にも、
はい、
弦楽器への探求が、
はい、はい、今月もお届けします。
森友くんが1ヶ月間で唯一よく喋る日、
う
ん、
そうですね、
それは、まあ、この源さんいらっしゃいをお届けする日なわけですから、
うん、
あと8月は30日近くありますけれども、
そうなんですよね、
もう今日で全て出し切っちゃうという、今日8月2日なんですけど、まだ
もう夏バテ要注意です、ね、
そうですね、すでにもう夏バテ気分ですね、ねえ、大変ですよもう、今日もさまざまな弦楽器の魅力に迫ってみたいと思うわけでございますが、
うん、
ここ何ヶ月かは、ギターの材質、
材質、
木の材質なんかについていろいろとやってきましてですね、ギターというのはそういう、まあ、一つの木を使ってね、
はい、
こうデリケートにできてんだぞみたいなところをね、
そうですね、ま
あ、繊細なんだぞっていうような、
うん、ことを語ってきましたね、
うん、なんかもうその辺の木切ってやってきてるわけじゃねえんだぞって
まあそうね、
でもその分、うん、その生物という感じが少しするわけですよね、
まあ生きてるもの、木ですからね、
切って伐採はしたものの、
うん、
だからあれじゃないですか、ちょっと複雑な気持ちになりません、やっぱりこう木を切って、
まあそうなんですよ、
作られたものっていう、ね、自然環境がいろいろと言われている昨今ですから、
うんうん、そう、なんかね、かたや伐採してるっていうことですからね、ちゃんとよく考えれば、
そうなんだよね、
これはね、まあただまあ大事に使うってことは、
そう、そこがまず
必要かなと、
そうなってくるよね、重要なのは、じゃあ それで作られたものだから、
うん、
ちゃんとやんないと
そうですね
っていう気になるよねやっぱね、
うんうんうん、そうですね、
うん、だからむやみやたらになんかねあの、うん、ゴミに出したりとかすると、
うんうん、
それは切ないっちゃ切ない、
ねまあ、そうですね捨てることはまずないですから
、まあ、ね、うん、全てのギターがそうなわけでしょ。ベースもそうだしバイオリンもそうだし、
まあそうですね、
大体の弦楽器はそうやって木からできてるわけ、
うん、だ
いでなんか新素材みたいなのもあるはあるけど
さ、まあ、あるはありますけどね、
あるはあるぐらいだもんね、
うん、本当に
とりあえずあるぐらい、
多分世界中の種類から比べれば 1% もないぐらいじゃないですか、
うん、本当だ
よね、うん、新しい素材とかって、
うん、そうだよね、
うんうん、
ピアノだってだってさ、うん、木使ってるわけで、
ピアノそうですね、
ピアノ全体がもう木で覆われてる楽器、うん、木ですからね、鍵盤からね、
うん、
周囲の枠まで、
うん、鉄と木でできた
楽器ですからね、鉄と木でできてる、足まで木なんですからね、
うんうんうん、
あれも全然だから違うよね、
うんうん、
木あれはどういう木の使い方してんだろうね、本当に
あれはあの薄い板を貼り合わせてるんですよね、
う
ん、枠としては、
はいはい、
何回か貼り合わせて、で一回湿気を、
うん、
あの帯ばせて柔らかくして、はい、あのカーブを作って
る、ね、あのカーブやばいよ ね, あ れ,
ね
あれはピアノぐらいにしかないか
ないです、ね、
バイオリンもあるはあるけど、
まあ、そうですね、う
ん、バイオリンはでもその形にするんでしょ、
あ、まあ、削るっていう方向かな、
ギターにしても
ギターでもアコースティックは周りは曲げて
る、ねうん、曲げてんだあれね、うん、
ですね、
あ、はいはいはい、うん、どうやって曲げてんのあれ、
あれなんかやっぱ水濡らしたりとかして結局柔らかくして曲げて型にはめるっていうやり方をしているギター、まあ、アコースティックだとそのギターだと良くなります、無理やり機械で曲げてるやつはならない、
なりが悪いってこと、
なぜかというと、うん、あの柔らかく湿気を見てるじゃないですか、
はいはいはい、
それが乾いてくると張ってくるんですね、
張ってきますね、
だから良くなってくるっていう原理になっているので、無理やり熱で曲げてるやつはよく考えたもんだな、逆に貼るっていうことをしないから、う
ん、はい、
鳴りが悪いっていうのはあるみたいですね、
そうか、アコギのあの周りの形な、
うんうんうん
うん、
あの丸くなってる
し、ね、そうか、そうだね、あれは確かに曲げてんだよな、うんうん、
曲げてますね、あれはね、う
ん、あの形に切ってるわけじゃないもんね、
うん、
いやーそれはすごいですね、
それもすごいですね、よくやったなと思います
、本当によく考えたね、大体、
うん、
だから要するに木箱であればよかったのに、なぜあんなに、
うん、
このその女性の形みたいにしたんですかね、
なんなんですかね、うん、まああれですね、やっぱ座ってこう膝の上に、うん、
膝を置くからか、
うん、上に乗ってバランスが取りやすいっていう形もあるし、こう肩や上の方はこう何ていうんですかね、胸が乗る形にな
る
ので、
胸が乗る、はいはいはい、
ね、それで下を
なるほどなるほどなるほどね、
はいはいはい、
自然的にあの形になっていったんだろうしね、
まあそうですね、うん、あとバランスでしょうね、
まあそうだね、
うん、
元はといえばだって木箱なわけだよ、
うん、まあそうですね、元々はね
四角い箱だったんだね、
うんうんうん
うん、それのいろいろと機能的にも考えて、
うん、そう、多分最初はあの民族楽器ではくり抜いてるじゃないですか、
はい、そうだね、
くり抜いて始めて、なんかもうちょっとなんか工夫ないのかなとか、
うん、
鳴るためにもっと大きい音をするにはどうしたらいいんだろうから始まって、
う
ん、
そうだよね、
多分そういう曲げて
貼
った方がいいんじゃないかみたいな、
はいはいはい、まあ、考えて進化してきたってことですね、それだけね、
うん、そういう感じで作ってきたのかなと思いますけどね、
うん、はい、ということでね、
うん、
まあ、ギターという材質、まあ、弦楽器は大体木でできているものばかりですので、
はい、
その木の重要性なんかもね、
うんうん、
こうしてアカデミックに語りながら、普通にロックを聴くと
そうい
うことなんですが、
はい、
ゲンさんいらっしゃい、うん、今日もさまざまなゲンさんが登場するわけでございますけれども、
はい、
今日はなかなかあれですね、夏って
感じですね、夏ですね今日は
ね、うん、夏のゲンさんいらっしゃいみたいな、
ね、
ちょっと海の家を出したみたいになってます。
ああ、そうですね、海岸沿いで聞いている方はいいかもしれない、
これはいいかもしれないですね、というわけでございまして、うん、今日もさまざまな弦楽器、私もちょっと民族楽器担当としてですね、
はい、
民族弦楽器の音源用意してきましたけれども、
うんうん、
まずは、
うん、
ギターヒーロー、
ギターヒーローですね、はい、ギターヒーローはベンチャーズです、夏だから、
ベンチャーズ、いきなり夏だよいきなりベンチャーズ来たよ、
パイプラインですね、
パイプライン来たよ、
パイプライン王道ですね、
王道すぎる、
パイプラインってかけてなかったなと思って、
そうだったっけ、
パイプラインじゃなく て他のはかけてたけど、
他のはかけてた、
うん、うんうんうん、まあこれはもうエレキ世代のかな、
まあ永遠だよね、
うん、うん、もう
なんでそんな濡れた音なんですかねいつも思うんですけど、
リバーブですね、うん、なんかリバーブをこれ切ったらですね、
水分がちょっと半端ないんだけどなそ
れこんな感じ、あ普通は、
うん、はいはい、
これをリバーブを入れると、
リバーブすごいね、
あ入れ、
リバーブの半端ないよね、なんかちょっと見てください、うん、リバーブだもんそれ、
ああっていう、
ウルトラ Q だよ、まあウルトラ Q だよね、要はね、
あそうですね、
ウルトラ Q もベンチャーズ弾けると思うんだよ、
まあそうです、ウルトラ Q もベンチャーズ弾ける、
ベンチャーズをレパートリーにしてほしいぐらいだけど、まあそうですね、ウルトラ Q、
うんうんうん、
ねえ、うんうん、ベンチャーズのベスト版、
はい、
ダイヤモンド頭からですね、
ダイヤモンド頭
で俺ダイヤモンドヘッドっていうさ、はい、このあれ、まあ、はあれでしょ、ダイヤモンドヘッドっていう観光地があるんだよね多分ね、
ハワイにありますね、まあ、
ダイヤモンドヘッドってすげえタイトルだな、ダイヤモンド頭ってどういうことなんだろうって昔から小さい頃は思ってたんですよね
ダイヤモンド頭
すげえタイトルの曲がある、ダイヤモンド頭だっていうね、うん、だからトーキングヘッドもびっくりしましたよ、喋る頭みたいな、
そうですよね、確かに、
うんうん、ね、いろいろなヘッドがあるわけでございますが、はい、ではベンチャーズのパイプライン、これはもう王道中の王道のギターサウンドでございます、はい、うん、だからもう日本がエレキギターに沸いた、俺よりちょっと前のお兄ちゃんの世代ですよ、
ですよね、うん、60代ぐらい、
そう、もう60代ぐらい前後の方々だと思うんですよね、うん、もう燃えたのが、
うん、
ね、ベンチャーズのパイプライン、今日のゲンさんいらっしゃいはこの曲からスタートしたいと思います。なんか改めて聞くと、なんだろうね、なんだろうね、このなんかなんだろうね、うん、怪しいよね、怪しさの方がなんかサーフィンミュージックみたいな印象で、アロハの人たちが毎年やってるようなイメージだったんだけど、
そうですね、
ちゃんと原曲聞いてみるとさ、怪しさの方が際立ってるな、
なんかなんかね、なんかね、
うん、そうだね、そうそうそう、 もうそれこそもう完全にウルトラ Q なんだけどさ、
思考の進行とかがも
うそうそうそうそう
変わってるっていうか変わってますね。まあね、う
ん、なんかもっとなんか威勢のいい曲だと思ってたけどそうでもない。
ああ、ね、まあパイプラインはそうかもしれないです ね、うん。
これはギター3人。
3人かな。うん、
ねギター3人でベースいるのこれ。
ベース
もベースはいる？
います、ね。
ああそう。結構ギター3人もいてね。
結構割とベースラインは一緒のこと弾いてます。
そうだよね、うん、なかなかあれですね、思ってて派手じゃないんだな、
う
ん、
あ、派手じゃないですね、
うん、確かになんか派手さがある曲だとばっかり思ってたんだけど、
これって結構まあギター初心者から上級者までこう、はいはいはい、なんか上達するステップがあるような気がして、
なるほどなるほど、
例えばで割と簡単に弾けるんですけど、はいはいはい、うまくなってくるとかこういうの入れてみたりとか、
あなるほど、ね、小技を入れてくる
たり、
ね、
はいはい、
はい、
もう弾けるじゃないですか。
なるほど、ね、
でもちょっとリバーブがきつすぎる。シャッフルをこう、
うん、
でこう入れてみたりとか、うまくなるにつれてちょっとテクニックを入れることができる曲
じゃないかな。
全然気づいたことがない
ね。全然気づいたことがないね。そこにパイプラインはパイプラインでしょ。
うん、まあそうですね。
ギター3人いてだからパイの、うんうん、パイの役の人とプラの人とインがの役の人がいるってこと。お前プラなみたいな。俺インが良かったの。ねえ、
はい、パイはダメなのみたいな。
パイじゃダメなのみたいな。
どこが一番花形なのか。
どうなんだろうね。でけでけでけでけでけでけでけやる人がやっぱり一番ヒーローになるんじゃないの。
まあそうですね。
縮図としてはこれ。ねえ。
インパクト大きいですよね。テケテケテケテケ。
それができればだいぶすごかったんじゃないですか。
擦るだけですけど、ね、うん、
それ覚えちゃったらそれしかやってないよね。他上達しなさそうな気がするんだよな。ゲンさんいらっしゃい。1曲目はベンチャーズのパイプライン、
はい、
お届けいたしました。うんうん、夏のゲンさんいらっしゃい、
はい、
2曲目は日本のギターヒーロー、
はい、日本はですね、
はい、
高中正義さん。
高中正義初登場じゃない？
いや、
違うの。
2回目かな。
渚モデラードをかけたことあったっけ？
だったっけな。
なんかあった、
ね、2回目ぐらいですね。
2回目ぐらいか
の今日はブルーラグーンという。
ブルーラグーン、
これはインストでね、もうすごい夏を彷彿とさせるメロディーライン。
高中ジャスティス。
高中ジャスティス。これはなんかやっぱメロディーラインが美しいのと、うん、やっぱコーラスをこう駆使して使っ、うまく使って
コーラスエフェクト、
そうですね、コーラスというエフェクターを使って綺麗に聞かせて、うん、
はいはい、なるほど。
で、まあ、ダブリングも入れてるんですよね。
ダブリングってなんですか？
要するにダブルボーカルみたいな感じで、うん、ダブルギターです。
ダブルギターにしてる、うん、バスケットボールの技じゃない。
同じフレーズを弾いて、こう厚みをちょっとこうずれた感じというか、厚みを出すっていう歌のテクニックでありますよね、よく、
うん、ね、
そういうことをギターでもやってる
感じ。おなる、じゃあツインギター
の部分も
近いようなもの。あ、ツインギターはツインギターであって、
はい、
ダブリングもダブリング
で、
おお、なるほど、すごいですね、
うん、
いや、高中正義もすごいよね。流行ったもんだって、俺中学の時、
ああ、うん、みんな弾いてた。クロスオーバー時代とかそんな感じですよね。
みんな弾いてたよ。ギター好きはみんな高中正義かリッチー・ブラックモア、どっちかに分かれてたから。
テクニック派ですよね。
うん、
フュージョンっていうところの。
うん、ね、うん。だからメタルとかが主流になる前の早弾きの人たち。
ああ、そっか。
っていうイメージ。
その後メタルとか来る
のか。その後メタル来るから。
ガンガン早弾きよね。
要はだから、リッチー派がもう台頭してくる。
そうですね。
フュージョン派と、ね、はいはい、ハードロック派でこう、はいはい、ギタリストが分かれていく感じだったよね。
はい、
80年代前半とか70年代終わりぐらいですね。
そうですね。うん、これ80年の曲だから。
はいはいはい。うん、 高中正義ブルーラグーン、こちら聞いていただきたいと思います。 すごいですね。弾き倒しますね。久々にっていうかフルコーラス聞いたの初めてかもしれないな。
まあ、割とこうフュージョンだとね、うん、流れては
いい、流れてるっていうイメージ
感じですよね、うん、
誰かの車に乗ったら流れてたとか、そういうイメージ。
FM から流れてるとか、
どっかに行ったらどこかでリゾート地で流れてた、うん、海岸沿いで流れてたとか、
海の家とかね、
うん、あ、そういう感じだな。
そうですね、確かに、うん、
メロディーはいいんですよね。でもね、主旋律
メロディーはすごい綺麗だな。
すごいいい、いいですよね。流行ったよ、ほんと。すっげえ流行ったから。懐かしいな。
花が忘れですよね。私、僕も子供の時はまだやっぱ流行ってましたもんね。よく、なんかベスト10とかも出た時があったかな。何回か見ましたよ、でも。
はい、はい、テレビ、はいはい。
でも僕でもちっちゃいギターをやる前の、はいはい、僕とかでも、知ってるって
。ああ、まあそうだよね。ね、うん、ね、なんか見た感じミスターブーに出てる人みたいな感じなところはあるんだけど。
まあまあ。
なんかの登場人物みたいな感じの入れたちなんだけど。
うん、ね、そうですね。うん、
すごいですね、ギター。
はい、
ブルーラグーン、
ね。はい。
これはだから独特な、うん、もう本当にこの人の音って感じがするよね。
そうですね、はい、確かにフュージョンの人でも結構ね、うん、
そうか、フュージョンの人大体こういう音してるんだっけ、
こういう音はしてますけど、うん、割と弾き方的には高中正義は高中正義の音
の音って感じするよね、
してますね、
うんうん、しかしだからフュージョンだからバックの人たちもバカうまですねこれ。
多分ねライブ行ったら気持ちいいと思いますよ。
困っちゃうねこのうまさは。
ベースとかめっちゃうまいですもんね。
あ、もう誰も彼もがうまいもんね。
鍵盤もめっちゃうまい
し、困ったもんだなって感じになってくる。うわこりゃーなーって。
特にこういうリズムのね、
はいはい、
曲ってすごい難しいと思うんですよ、
うん、そうだね。
だってラテン系っていうかね、
でやっぱ、うん、さ、演奏のうまさっていう技術の高さをさ、うんうんうん、突き詰めていくとこういうジャンルの人たちになりがちじゃないですか。
あ、そうですね、
みんな、
はいはいはい、
なんかね、
なりますね。
それ分かるような気がするんですけどね、うんうんうん、ジャズに行って難しいことやるか、
はいはいはい、
ね、
フュージョン
に行って技極めるか、
うん、そうですね、
チョッパー極めるか、
チョッパー極めるなんかベースだとね、
んでその辺を開き直ってロックやり続けるか。
まあ、うん、もう結構両極端っていうか、
そう、
ね、別れ目の時になるかもしれないですね、
うんうんね、うんうん、こういう曲聴くとなおさらそう思うね。
すごい、あ、なんていうかな、こうチョーキングの使い方とか、こうちょっとした気の使い方だ、
わかるわかる、
とかこういう、
わかるわかる、なんかチョーキングがなんかね、うん、そう、
普通ロックだと、
そう、ちょっとね。
とかやるんですけど、
ちょっとチャラいのよ、ね、チョーキングが。ちょっと下心のあるチョーキングなんだよな。
とかここちょっとね、
なんかね、下心を感じるチョーキングなん
だ。下心チョーキング。
なんか素人から言わせると、
あ、なるほど、
ね、分かんだよ、分かんだよ、うまいのは、
はいはいはい、
分かってんだけどさ、
はいはい、
うまいのはね、
あ、なるほど、仕事から来
ても、それさみたいな、それやられちゃっちゃうな、
なんてい
うところ はあるわね。
そうか、うん、ギターを弾かない人から聞くと、割とそういう風にね、そうそうそ
う。どう考えてもブルースのチョーキングと違うもんね。
違いますね。
うん、それさみたいな。
ダブルチョーキングとかっていう、まあこうっていうのも、うん、なんかブルースだから。これがあのフュージョンの人だったらとかこうぴったり合うんですよ、
とかなるほど、ね、
最初からぴったりっていうんで、ブルースの人はちょっとずらしいの、
雑な、ね、荒削りなところがあるんだよね。
そこ
で男を出してんだけど、ね、
そうそうそうそう、
多分ね、そこで男気出してんだよ、
ね、そこがポイントなんですけどね。
まあそうだね、いろいろあるね、細かく言うとキリがないわけでございますが、はい、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、うん、ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい、前半2曲ベンチャーズから高中正義という、
はい、
まさに夏の王道ラインで言っていますが、
はい、
CM を開けて、民族楽器担当の私が持ってた曲、持ってきた曲だとか、
はい、
いいソロ、
いいソロ、
良いソロだ、
良いソロ、
はい、今日も持ってきましたのでお届けしますね、
はい、
CM の後もお楽しみに。 金曜日の興味あるあるコーナー、今日は第一金曜日ですけれども、パートナーが交代で、
はい
ね、イレギュラーですが第二金曜日の通好み企画をお届けしています。
はい、
ギタリスト森友啓司プレゼンツ、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする弦さんいらっしゃい、
はい、
後半でございますが、うん、後半は民族担当いまいちよくわかりませんが、私がちょっと持ってきた音源ですけど、今日はですね、
はい、
ラバーブという弦楽器、
ラバーブ、はい、
まあ地域によってはラババとか
ラババ
ルバーブとか呼んだりするんですが、
はいはい、
ケバブとは誰も呼んでない、
ケバブ
ラバーブ、
はい、
イスラム圏を中心にエジプトを含む北アフリカや東南アジアにも伝わっている、
うん、
まあ弾く場合の楽器のラバーブもあれば、弓で擦る場合のラバーブもある、うん、もうさまざまなラバーブという名前でいろんなタイプの楽器があるという、うん、ちょっと珍しいんですけれども、うん、今日ご紹介するのはアフガニスタンのラバーブです、
うん
うん、他にはエジプトには全然形の違うラバーブがあって、牛の膀胱かなんかの皮を使ってるのかな、これは弓で弾くんですけど、アフガニスタンのこれから紹介するのは指で弾く方ですね、
うん、弾く方。
それから、アフリカ北部のアルジェリアは、
うん、
そのアジアとは遠く離れてるんですが、うん、イスラム圏そのイスラム圏だということで、うん、楽器の名前を引き継いでいる全然別の楽器があります。でもそれもラバーブと呼ばれてる。あとはモロッコでも使われてるんですが、
うん、
モロッコのラバーブは一本の弦しか張られてなくて、
うんうん、
それを弓で弾くっていうようなね、さまざまなラバーブがあってですね、うん、今日ご紹介するのは先ほども言ったようにアフガニスタンのラバーブ、
うん、
弦を弾くタイプのやつですね、
はい、
うん、でなかなか珍しい面白い形をしてはいるんですけどもね、うん、写真で見ていた方いただいた方がね、
うんうん、
ラバーブスペース弦で調べれば大体出てきますよね、
はい、
うん、なかなか珍しいのがいっぱいあるわけなんですけどもね、このアフガニスタンのラバーブ奏者で有名なホマヤンサキさんですか、
はい、
ホマヤンサキの曲、うん、30何分の曲とかあるんですよ、40分の曲とか、
あ
ずっと弾いてんだよね。
なるほど、
すごいよね。でその中でも4分のがあったからそれがね、カタハニっていうのかな、読み方わかんない、
うん、
カタグアハニみたいな、多分そんな感じなんだと思うんですけどね、こちらちょっとね聞いていただきたいと思いますね。これがそのね、ラバーブの響きです。 なんかもう、うん、ビートのグルーブがすごいですね。
すごいですね。
だから取り立ててその、うん、極端なメロディーを弾いてるわけではなく、結構ずっと一定のリフレインをずっと弾いてる感じなんですけどね。やっぱなんかこう東南アジアの
インドっぽい感じ、やっぱりメロディーがね、うんうん、とか
独特ですよね、
うんうん、弾き方もそうかな、
うん、
弾き方っていうんですかね。
そうですね、うん、これをこの猛暑の季節に聞くかね。
これでもいいんじゃないですか。
本当に本当になんかもうアスファルトが揺れに揺れてんだよ。かげろうで。
カレー食いながら聞いてるみたいな。
なぜかそこでどうしてもカレーが出てきてしまう。俺たちのこの貧弱さね。イメージの貧弱さ。ここでカレー出しとけばいいんじゃねえかみたいな感じ。どうしてもなっちゃう。
単純なイメージみたいな。
なっちゃうんだよね。これラバーブ。だからアフガニスタンのラバーブの音色をちょっとこうやって聞いてるけど、はい、うん、他の国のラバーブもちょっと聞いてみたいんだよな。
そうですね。弓で弾くのラバーブ、
そう、弓で弾くのと、モロッコの一本弦のラバーブもちょっと聞いてみたいなと思う。うん、国も違えば楽器の形態も全然違うから、
うん、
でもなんでラバーブってみんな呼ばれてんのかなって、多分イスラムだからなんだろうななんて、
宗教的ななんかあるんでしょうね、うん、
そこにもやっぱり関与してんだよね音楽ってね、うん、そこがはいまいち分かんないね、広すぎて、
うん、
解釈が。
そうですね。
でもいろんなラバーブが聞けるなら、うん、残り 3,4 ヶ月全部ラバーブでもいいかなぐらい。
なるほど、
ね、
それは面白いですね。
いろんな国のラバーブがあるんであれば、うん、
今月のラバーブ、
今月のラバーブ。
でも本当に
そうです、
ね、同じ楽器名なのに、
そう全部ね、地域によって楽器の形と弾き方も違うし、うんうん、形も全然違うんだよね、
うんうんうん、
だからちょっと この辺はちょっと俺はこういうのに火がつくとなんか止まんないんだよな。
うん、面白いですよ。
面白いかなと思いますね、うんうん、はい、今日は、アフガニスタンのラバーブの音色を聞いていただきました、うん、さあ続いては、コーナー内企画でございますね、
はい、
映画ハンソロ公開記念、
はい、
はい、ソロ今更言ってます。未だに言ってますけど、
未だに言ってますね、
良いソロ、
良いソロ
ね、ハンソロの影響を受けてですね、良いソロお届けしようと思いますけれども、
はい、
だいぶいろいろやってきましたが、さて今日は、
ね、今日はですね、一回かけてはいるんですけど、ソロというところでまた再びスティービー・レイ・ボーンです。
レイ・ボーン来たよ。
レイ・ボーンのプライド・ジョイ、
プライド・アンド・ジョイね。
これはね、
これ2回目ですよね。だからね、
2回目です
ね、プライド・アンド・ジョイ、
うんうん、これやっぱソロとしてもいいんじゃないかっていうところで、
イントロもいいしね。
そうそうそう、
イントロの時に出てきたんだっけな。
いや普通
普通のロックヒーローで、
ロックヒーローでっていうところで、
そうか、
出してきたと思います、うん、
プライド&ジョイね、
うん
うん、あの油汚れにも強 い,
い違う違う、
プライドを持って洗うことができる洗剤、プライド&ジョイ、キュッキュなんつってではそのソロをご堪能いただきたいと思います、はい、うん、スティービー・レイ・ボーンのプライド&ジョイ。
sing my sweet little baby. I'm a little lover boy.
すごいソロでした。やっぱかっこいいですね、
うん、うん、すごいですね。
すごいソロですね。なかなかこれはね、うん、聞き応えがあるんだよね。ワンフレーズワンフレーズ、
うーん、やっぱりうまいですね。
すごいなって思うよね。うん、普通にギター弾けない人間でもすごいなってやっぱ思うね。 うっとりするしね、で力強い、うん、指弾きなんだよねこの人ね。
そうですね、で硬い弦で弾いてるから
。ああそうだよね、うん、あそれであのサウンドであのソロだもんな、やんなっちゃうよな、ね、
うまいよね
うまいよねうまいよね
しか言えないですよね
君うまいねみたいな、うん、
とかね、これ
あの辺ね、
この辺とかちょっと弾くだけでも、うん、全然違いますもんね同じこと弾いて
なかなかね、うん、それはすごい。これここまで行くのはね、まあ、相当すごいよね、はい、スティービー・レイボンのプライド&ジョイ、はい、お届けいたしました、うん、さあ最後ですけれども、はい、最後は、まあ、夏のゲンさんいらっしゃいに合わせてですね、
はい、
ハワイアンなんですが、ハワイアンっていうとさ大体あれでしょ、
あれね、
ウクレレとかスチールギターでしょ。
スチールギターですね。
ハワイ音楽って言ったら、
うんうんうん、
今日ご紹介するのはスラッキーギターという、
スラッキーギター、
まあ、ギターはギターなんだけども、うん、別にギターの種類ではなくてギターの弾き方かな、うん、どちらかというと、うん、スラッキーギターあんま知られてないんですよね、
うん、
で当然知られてなくて当たり前で、うん、実はそのハワイっていうのは、うん、アメリカの州になる前の文化と、うん、今みたいな思いっきり観光地になったハワイではやっぱり文化全然違うんですよね、うんうん、フラダンスにしてもウクレレもスチールギターも、うん、全部観光地としてあの、うん、作られた文化なんで、うん、民族文化じゃないんです実は、
うんうんうん、まあ、
もうあの観光、いやお客さんを寄せ集めるために作られたものだから、うんうん、まあ俺とかがいろんなハワイのその音楽を調べたりすると、うんうん、なんとなくこの取ってつけの文化なんですよね、
うんうん、
ハワイで流行ってるものっていうのは。でもともとスラッキーギターっていうのは昔からあって、
うん、
だけど他人の前でやっちゃいけないっていうルールがあったんです。
へ
え、うん、古くからすっごい古くから存在してるギターの奏法なのに、
うん、
公衆の前で人の前でやっちゃいけないっていう、だって他人に教えることもタブーだったんですよ。
へえ、
だからひっそりと家族とか親族の中の間でずっと伝えられてきたものだったのね、
うん、
なんだけど、だからコンサートとか一切行われないわけですよ、うん、スラッキーギターは、
うんうんうん、
なんだけど1950年代頃にですね、うん、今後ろでこれ流れてるこれがそうなんですよね。ギャビーパヒヌイっていうミュージシャンがですね、うん、世に出してしまったんです
文句が
でもいろんなライブハウスでやり始めちゃったんですよ。
人の前でやっていけないのに。
これでついに若いミュージシャンたちにも影響を与えて、うんうん、あとは若いミュージシャンたちを自宅に呼んでバンバン聴かせたんですね。でそれで一気にムーブメントが起こって、うんうんうん、このスラッキーギターの輪が広がっていったんですね、
うんうんうん、
でやっぱり素晴らしいんで感銘を受ける人が多い、
うんうんうん
うん、でライクーダーもその一人、
うんうんうん、
でこの後ろでマンドリンが鳴ってるそれライクーダーなんです。
へえ、
で、その頃ですね、うん、教則本も出されて、ケオラ・ビーマーっていう人が、うん、あのスラッキーギターの教則本出しちゃって、
うんうんうん、
でこれでまた世に広がったんで、ね、はいはい、いっぱい、
はい、
でそのハワイの音楽の発展にとっては快挙だっていう声もあれば、うん、タブーを破ったけしからんやつみたいな、
うんうん、まあ
ね、賛否両論だったっていう、ね、うんうん、感じなんですけど、うん、このスラッキーギターの名手、ギャビー・パヒヌイですね、
はい、
この、彼のプーアナフル、こちら聴いていただきたいと思います。何が違うかってもうチューニングがだいぶ違うらしいんですよ、うん、調弦が、
うんうん、
で5種類ぐらいの調弦の仕方があるらしくって、うんうんうん、でそれを何のキーに合わせてやるかっていうところで決まってくるらしいんですけどね、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではちょっとブルースにも似てるんだけど、
まあ、そうですね、
ということでね、うん、こういう、まあ、スラッキーギターというハワイアンにあったということでございましてね、最後はベンチャーズから始まってハワイアンで締めるという、はい、とても夏っぽい
夏っぽい
源さんいらっしゃいでございました、はい、また来月、来月は第2金曜、
はい、
ね、来月お届けしますので、ね、来月もまたお楽しみに。